はい、では、本日建築の始まり小島隆介のアビトスケッチ観光記念のイベントにお越しいただきありがとうございます。
います
で、小島さんと青木さんのトークイベントを始めさせていただきたいと思います。では大島さんの簡単なプロフィールを、大島祐介さんは建築家で、早稲田大学の大学院を卒業後ドイツの建築設計事務所に行って働いた後独立されて現在は、まあ、現在も教授
あ今は一旦フリーで、はい、去年で神戸大学を一旦離れて今はアカデミズムにはちょっと設計に専念しております。
建築家です。
はい
で、青木晋平さんは、奈良県の東吉野村で、人文系施設図書館のルチャリブロを、自宅に併設をする形で開きつつ現在は、支援事業に従事しながら執筆活動も行っております。
はい、よろしいですか。最近はなんかまあ元々就労支援ってやってたんですけど、うん、今は やっておらず、うん、で若者の孤立を防ぐっていう NPO にも関わってたんですけど、今はラジオそこのラジオを配信するってことで、なんかラジオを何本も配信しつつ、は
い、すごいいっぱいなんか配信されて
そうなんです。なんか増えちゃって6本7本ぐらい配信
ほぼ毎日
いやなんかでも月1とかでもあるんで、はい、毎週っていうのは少ないんですけど、そんなことをやりつつで、なんとか生きているという感じです。はい、
マルチに活動されています。
マルチ
マルチだね
マルチというか枠にはまれないっていうか、そんな感じですね。はい、はい、お願いします。
お願いします。
はい
はい
はい、では振ってよろしいですか。
あ、はい、はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ハットブックストアさんにはですね、はい、ずっと来たくって、でなんでかっていうと、いつからですか、彼岸の図書館か山岳ノートっていう僕ら日記を出させていただいて、もう5年6年前ぐらい、結構初期の段階で、僕の印象ではなんですけど、正確に言ったら分かんないんですけど、結構早い段階から本を扱っていていただいたり、なんかそれを扱ってますよって言ってくれてたような、なんか印象があって、うん、
はい、
でお名前は聞いて知ってたっていうなんかイメージがすごくあって、だからいつか伺いたいなっていうふうに思っていたっていうのが一個あって、であとはあここごめんなさい、暮らしの手帳そこに たまたまたくさんあったん で僕ら特集っていうか、なんかこの最初のやつもしあれだったら
出てるね、ちょうど若いね
僕はね、これがだって2021年か、
4年前
ですかっていうんでね、でこれもしよければね、いらっしゃったことがある人はあれだと思うんですけど、そこのね看板を作ってくれたね、ゆうじさんもうちにも何度も来ていただいたりとか、イベントにも来ていただいたりもしてて、ハットさんのことはお話伺ってたりしてたので、まあ、来たかったなっていうところで、まあ、今日実現できて嬉しいなという感じです。でまあそんな感じですかね。はい、で僕と小島さんは内田達先生門下で、同門の間柄ですし、まあ、建築家として、外風館内田先生の、自宅兼道場を作られたところから、まあ、2011年ぐらいから2人は、関係があるんですけど、ただ2000その往復書館ですね、往復書館を始めるあたりから結構一緒に あ、まあ、その前からかなんか本出すとトークイベントを一緒にしたりとかっていうやってたんですけど、この副書館を出して、でそこから結構全国ツアーみたいな感じでさせていただいてて
2年前だね。
2年前、
もう2年経ってたね。23年8月って書いてあるから、
早いもんでね。そんなんで、まあ今日この全国ツアーの一環として
終わらない全国ツアー、ね、
しかも、ね、もう本当に、まあ、昨日も言ってたんですけど、あの頼まれて来てるわけじゃないのが重要なポイントで、
そうそう、おせっかい、
そうそう、
だって
自らね、もうすでにその本を入荷していただいてる時点でだいぶなんかね、ありがたいなと思ってるんで、
そうそうそう、あ、それってある意味だから昨日のリタの話にもつながるっていうか、昨日ちょっとそのリコとリタみたいな話をあのしてた時に、人と関わるってことはあの、まあ、いい人でありたいというか、全的にあの行動すると、まあ、思うので、いいことをしたい、いいことをしてあげたいっていう利他的な精神を、まあ、建築家っていうのはやっぱりあのアーティストで、一人でただ何かをこう想像創作クリエイトしてるんじゃなくて、人と共にあるっていうことは利他的にな姿勢にならざるを得ないと僕は思っていて、でもその利他になろうっていう時点で利他じゃないっていう、このジレンマがある。なんでこんなジレンマがあるのかっていうと、利己的に自分がっていうことと利他的にっていうのは、一番の違いは利他っていうものが成立する瞬間っていうのは、他者がいてその他者から感謝されたら、あ、今のこの行為はいいことだったんだと、あ、なんか重い荷物持ってあるわって言ったら、その持ってあげようと、あ、ありがとうございますってなって初めて利他が成立するんだけど、 あの人に喜んでもらおう、よっしゃってやった時に、やめても私こんなの自分で持てるんよって言われる可能性も当然ある。それその人が悪いんかどっちが悪いんかとかじゃなくて、フィードバックによって初めて利他が成立するわけで、一人で利他っていうのはできないっていうところが多分そのあって、でこのブックトークっていうか我々のツアーって言ってるものは、僕らからしたら本を一つのチャンネルにして、地域と人が集まってる、まあ、場を主催しているあの地方の小さな本屋さんっていう、ざっくり簡単な言い方くくりをすると、そこに、まあ、この本をあの書いてから、往復書簡なので手紙を届けるつもりで、でも新平への手紙の向こう側にいる読者っていうのはツアーでお会いする皆さんなので、それをあの続けていると、やっぱり本当にそれこそ利他的に、あ、こういう反応があるんだとか、自分がした行動が事後的に分かるっていうのは、やっぱり一人で家で何かしてたりっていうのでは起きないことだっていうのがあの実感としてあって、新刊でもなく、もう全然ね2年前の本でもこうしてツアーを続けながら、まあ、今回先月4月に出した本、まあ、新刊の体 でもこれもあくまで体で、この本をどうやって届けるのかってことを考えながらあの来て、で新たに初めてこの暑いなって言いながら、こう人おらんなっていうふうにいろいろその新しい、なんていうんですか、目であの旅をして見ていくっていう、
うん、そうですね。今日はあの、まあ、昨日名古屋でトークイベント夜オンリーディングさんであったんですけど、で伏見に泊まって、
そうですね、
でそこからご飯を朝ご飯モーニング食べて、それで名鉄に乗ったことがないっていうことだったので、名鉄に乗ってですね、
JR で一発で来れたけど、あえてね名鉄で、
そうですね、どっちがとかあるんですかね、なんか
ルートが違うんですか、
2パターン、
2パターン
ありますよね、
はい、あの JR で名古屋から多治見に来て、多治見から
多治見拠点か、
はい、名鉄で新宇沼まで来て、そこから箕面辺りか、
あ、
まあ、ど
ほぼ一緒ですよね、1時間ちょっと、
はい、時間的にもそんなに変わりなく、
なんか地元の人というか地域の人は、地域の人はそもそも電車を使わないですか、
どうなんでしょうか、僕は名鉄の近く 区に住んでたのもあるので名鉄B 機なので、名鉄を基本使う、が多分皆さん違うたりしますか。
あ、皆さんどこからいらっしゃったみたいなことを聞いてもいいですか。じゃあ
県内
東山公園
東山公園、
リリ
まさに昨日の
住んでた。あ、そうなんですね。
東山線からチックスで乗り換えて JR でここまで
来ました。ああ、そういう聞き方もあるんだ、
はい、
ゆりさん、
関市です。ここから西へ行ったところで、車だと空いてると25分ぐらい
西、あ、そんなもんですか。
で、その名鉄か JR の話なんですが、私の場合は身内が名鉄に勤めてたので
、いいっすね。
何が何でも。そのライバル心はあるんですね、名鉄 JR 間の。
勝てないですけど、あのもう国鉄なんで元の。
あ、
勝てないけど、よく言われるのが、これ大げさな話じゃなくて、枕木一本取っても、もうあっちの方がクオリティ高い。
立派なも
の。JR の方が。
JR の方が。
あ、
だけど、負けるなってことで、
あ、
お前はそれで育てられたよ。
すごい。
なるほど。
いい話。
はい。
はい。ありがとうございます。
私は岐阜県の北の端っこの飛騨市。
飛騨
っていうところから。
高山のさらに向こう。
そうです。
飛騨高山。
飛騨古川。
飛騨古川。
なので、まあ、鉄道を使おうと思えば JR しかないんですけど。
JR 行きたく
ない。
ね、まあ来ようと思えば。JR で来れるんですけど、車で来ました。
今日車でどれくらいなんですか。
車で2時間半
です。うわ、
いや、
高速使えばもちろん早いんですけど、
しか
し下道で来るとそのぐらいかかります。
どうして来たんですか、そんなに。
いや、お二人のお話を伺い
たく。オムラジリスナーとか。
まあ実は最近知ったんですけど、
はい、あ、
それこそ、まあお話後で出てるかもしれないですけど、水産大学、
はい、
お
ことを
通して僕らのことを知って、
え、それはすごい、
岐阜来るやんってことで今日2時間かけて来てくれた、
は
い、
そういうことです。
すごい、
ありがとうございます。
そんなことあるんだ、
ね、
話しますよ今日も多分。
ありがとうございます。
はい、僕はあの愛知県の小牧市っていうところに住んでるんですけど、うん、
空港があるところ。
あ、そうですね、近くにありますね、はい、あの車で来ました。今日は30分かかるかからないかなんですね。まあ愛知県って名古屋の間ぐらいの感じです、ここと。で、一応路線としては名鉄が走ってはいるんですけど、あの JR はないんですよ。
あ、逆に名鉄一択。
名鉄一択なんです よ、そういうところは。はい、
面白い、
そういうところもありますね。だからもうずっとほぼほぼ名鉄で、
それ
あの暮らしてます。
何かこうルサンチマンみたいなのあるんですか。あの関西人からすると、あの神戸は3本なんですよ。阪神、もう南北にこう並行して3本なので、阪神 JR 阪急って、やっぱ北に上がれば上がるほど坪単価が高いんで、その枕木1本どころか阪急はもうおしゃれなこう素材が違うっていう、ね、今乗ってる人たちもね、
あの大丈夫ですか。
こそ、
あ、危ない危ない、
まあ、まあこれ以上やめてもらう。そうだから、まあでもまあとはいえ僕は根っからの関西人じゃないから、その外から来てるんで、あ、こういうグラデーションっていうかね、いろんなあるんだっていうぐらいで、そうワットというかね、そのお金持ちは北にいるっていうね。そう何の話これ。いやでもだからそのね、名鉄と JR の
危なそうだな、この
危ない、ね、
どっちに行ってもなんかね。
これ絶対燃えるやつや、ね、
はい、行きましょう。じゃあお願いします。
僕はと先ほど言われてた多治見の、
あ、多治見、
はい、来たんですけど、まあ、どちらかというとカニ寄りの多治見なので、なので仕事終わりとかもよくこちらのお店とかもちょくちょく来て、癒されて帰るっていうような感じ。
癒されますよね、このセレクションというか、なるほど、
そうかそうか。じゃあ結構いろんなとこから皆さん、
ね、はい、僕も初めて知りましたっていうこと。
ああ、
皆さんが、
はい、皆さんがどこから見えてるのか僕は知らないので。
そうかそうか、
はい、
でも常連、
はい、よく来てくださってます。
すごいね、
はい、
ありがとうございます。
なので、まあ、そのツアーというかね、そのトークトークは基本的に僕は仕事柄建築家なので、その常に依頼されて、だから旅芸人というか、常に新しい場所に行って、でそこで思いつくというか、その土地と対話し、クライアントと対話し、建築を作っていくので、なんか花から何かがあってこれを実現しましょうというよりかは、一緒に作っていくそのプロセスが面白いというか楽しいというか、でその旅の今日のイベント、旅の中で手が動く時っていうタイトルをつけてもらったんですけど、ね、
はい、
まさにだから旅をするっていうことは、自分の世界を広げる行為とか出ていく行為って、でその時に旅を記録するっていうことが、その旅を続けるポイントなんだと思っているっていうふうに。どうぞどうぞどうぞ。いいですよ。
こんにちは。
で、何の話だったっけ。あ、旅を記録するっていうのが、この僕にとってはだから視覚的に記憶していくっていうふうに見ていくっていうのが、その旅を記録する行為っていう。なので、まあ、今日もまさに旅の一日だし、これ今開いたのがちょうど2023年この本、あ違う、この本出てないよ、まだ、だから、
そうだね、出てない、直前かな、
一緒に行った南阿蘇の日向文庫っていう熊本鉄道の駅舎の中が本屋さんになってる、本当素敵な。でここ僕全部だから、ツアーはブッキングはブッキング担当なんで、僕はスケジュールさえ空いてたらいいよって。だから岐阜なオンリーディングも昨日初めて来たし、全部その新たにその呼ばれる。でオンリーディング行くんだったら次の日どうしようかって、ツアーをこうドッキングしていくとハットブックさんにたどり着いたっていう。でその時に何も知らないで行くから、行った瞬間に僕が一番興奮するんです。うわして、こんなところにお城があるとか、こんなところの風景がつって、これ4時57分に書いてるけど、これイベント5時からですからね。で3分前までちょっと待ってつって、あそこから書いてくるつって書いて、これによってここでイベントしたのを記憶していくっていう。だからその旅は自分で外の世界を捕まえたいっていう。でも僕はやっぱ視覚重視の人間というか、見たものをスケッチをすることで記憶に残していくっていうことで、今日まさかの新平も旅する、うん、まあ誰もが旅をすると思うんだけど、その旅の記録の仕方というか、今日のテーマ設定してくれたテーマが、旅の中で手が動く時っていう意味において、新平の手の動きを今日。
そうだね、そうですね、ちょっと
すみません突然。
こちらこそ。
いや
高島さんです。
高島と建築。
青木と言います。
お願いします。
自己紹介した方がいい。
どうか。いや、そしたら戻るから
いい。戻るからいいか。すみません。
多分分
かって。なんとなく分かって。大丈夫だ。そうですね。このね、建築の始まりはスケッチ、なので、やっぱりこういう僕なんですけど、自宅を開いて図書館にしてるっていう活動をして、
あ、
ありがとうございます。
素晴らしい。
はい。なんで、なので、小島さんはスケッチをする、特に建築もしくは風景もあるかな。
基本的に
風景もあると。で、旅の中で何か。ピンとくるものがあると手が動くっていうことなのかなと思っていて、で僕はですね、これなんかさっきも言ったんですけど、もともと僕考古学、これなんでこんなに入れてるかっていうと、今日かびてて
それは東吉野の湿気
によりかびてたんで、ちょっと
クリーニング
してクリーニングしたんですけど、ちょっとなんかほねなんかちょっと皆さんにご迷惑かけるとあれだ
と、ジップロックだと、
そうそう、ジップロックしたんですけど見て、もともと考古学をやっていて、で考古学をやってたりとか、あと地理学かなと測量とかしてる人は結構これを使うという、うん、スケッチブックって言って、こうやってあのグリッドっていうかが書いてあって、
マス目が
書いてあって、でここにまああのいろんなことを書くわけですけど、
えグラハン、えこれは行ったの、これはグラナダからアルハンブラ行った時の、まあ、
もしよければって感じなんですけど、まあ、僕、まあ、何が言いたいかというと、めちゃくちゃ文字ばっか書いてるっていう感じなの でそこでまあ書いてるんですけど、これは何しに行ったかっていうと、当時僕は博士論文を書いてる途中で、古代ローマ帝国の博士論文を書いておりまして、で特に、何に着目してたかというと劇場、
おシアター
シアター、その劇場が都市のどこに、
うん、
どのぐらいの規模でどっち向きに
建
てられて
い
るのかっていう、実は
研究、
はい、研究テーマで、でそれを見に行ってるんですよ。でそれを見に行ってて、スペインのマドリッドから車に乗って、
南に
ガーダルキビル川っつう川をあの南西にアンダルシア方面に下って行って、でコルドバっていう町があるんです
。やばいね、コルドバやばいね。
っていうのはローマ人があの建てた町なんですけど、その後にユダヤ人が入ってきて、キリスト教の教会も建てられて、でその後イスラム教徒も、まあ、あのご存知の通りスペインっていうのはイスラム教徒が、まあ、キリスト教徒側から見たら征服だし、まあ古ウマイヤ朝っていう人たちが、まあ、入ってきて一時ね、まあ、スペインは支配している、だからあのアルハンブラ宮殿とか、イスラム教徒の文化があるわけですけど、つまりコルドバっていうのは、モスクをスペインあムスリムがの方々がモスクを作るんですけど、それをまたキリスト教徒がレコンキスタって奪い返して再征服して、でまたキリストの教の教会に、まあ、転用するような
コンバージョンだよね、
コンバージョンしていくっていう、それをそう考えると、なんていうかな、今はすごく、まあ、いがみ合っているように見えるイスラム教徒とキリスト教徒とか、まあ、ユダヤ教徒とかっていう、ガザの問題もありますけど、ユダヤ教と、イスラム教の関係ですけど、であんなにもう爆撃して、もうあの更地にしてしまってっていうのが今の関係かなと思いきや、やっぱコルドバを見ると明らかにその層になってると、ローマ人、ユダヤ人とかキリスト教イスラム教徒が来てまたキリスト教徒がっていう、こういう文化的な層になってるっていうのもすごく面白く見ていつつ、でもあの主眼は劇場がどこにあるのかっていうのを、マドリッド、コルドバ、なんだっけな、あの、アンダルシアのマラガとか、グラナダですね、でカルタヘナっていう、あの僕はこれずっと言ってるとなんかキリないんですけど、もともとローマ帝国なんだけど、僕はカルタゴの研究をしてたんですね。カルタゴっていうのはローマ帝国によって滅ぼされちゃった側で、チュニジアの首都がチュニスっていう都市があって、そこにカルタゴっていう都市が昔もともとあって、そのカルタゴの新しい拠点っていう意味でカルタゴノバっていうの、新カルタゴっていうのをカルタゴは実は作ったスペイン
ノバ、ね、
それがカルタヘナっていうとこなんですね。
ここテスト出ますからね
っていう、そのカルタヘナにも行って、そこで見てたのはやっぱり劇場がどこにあるのか、でその劇場がどこにあるのかっていうのはローマ人的な思考によって都市がどう作られてたっていうのを僕は見てたんだけど、さっきの話で言うと、でもローマ人って一から都市作ったところもあるんだけど、そうじゃないところもあって、それがフェニキア人の都市をコンバージョンしてローマ都市を作った、そこをね見たかったんですよ。
それってでも一つの仮説にたどり着いたの、神秘的仮説っていうのは。
仮説、そうですね、僕はフェニキア人の歴史を研究したくって、 でローマ帝国に、まあ、コンバージョンしていったわけですけど、フェニキア人はその中にフェニキア製って残ってんのかなっていう視点で見てたんですけど、結局ね、なんていうかな、あの
みんなアダプトしちゃうの、
アダプトしちゃってて、むしろなんていうの、率先してアダプトしてしに行くっていうのがフェニキア人性なんじゃないかっていう。
それはだからその、あの敗者による勝者によって消されたとかじゃなくて、むしろ自ら行ったんじゃないかっていう仮説を立ててみたってこと。
そうなんです。でローマと、こんな話してて大丈夫ですか？ローマとカルタゴの関係でいうと、紀元前146年第30ポイン戦争が
全然想像で
終わるわけですけど、
ここもテスト出そうね、なんか出そう。
その時にカルタゴっていうのは滅亡させられたと、うん、あのローマによって、でそこはもうあの呪われた地にされてなんか塩まかれてね、もう復興しないようにっていう風にぐらいされちゃったっていうのが
入植でしょ、今起きてるガザのこので
入植すら許さない、
あローマ、そうなの、さよならしちゃう、
呪われた地なんでっつって、
あ入植しなくても
誰も入らないように、だもう復活しないようにっていうローマ人が、ローマ側がね、カルタゴというのはめちゃくちゃ栄えてたんで、
こいつらはもう
そうって言って、だそういう物語っていうか、ローマとカルタゴ、まあカルタゴを作ったのはフェニキア人って人たちなんですけど、ローマとフェニキア人の物語って実はそうだったんだけど、それはカルタゴだけを見てるとそうなんです。なんだけどフェニキア人っていうのは実は海洋民族で、地中海中に都市を作ってたんです。だから違う都市を見ると、そのローマとカルタゴの対立する物語ではない物語がローマとフェニキア人の間にもあったっていう、
あーなるほど、
話で、フェニキア人はどうしたかっていうと、周りの都市に、まあ、の競争優位を保てるように率先して、う
ん、敵の
ローマ、まあ、セルフローマニゼーションって言うんですけど、
セルフローマニゼーションっていう
っていう言葉が一応あるんですよね。でローマ化を
自ら
して、でその指標が劇場だった、まあ、そういう白論を書いたんですけどね。
え、それが白論なの？
そうなんですよ。
いや俺はあの今そんな本あったなと思って、
あ
知ってる、
もちろん高山さんのね、
テアトロン、
テアトロン、でもそういう、
まあ、したらこれ調べたら俺2021年に俺購入してた、ああだから持ってるんだ多分、
積んどくですね、積んどくだっていうような、まあそういうような、なんていうのかな、一応、まあ、問題意識を持って、
上のスケッチブックがこれだよって話を、
そう
で文字しかないよね、
文字しかない、まあでもたまになんかね、あの劇場がどっち向いてるとかなんか分かんないけど、そういうのとかがあったりして、
俺図紙しないともう気持ち悪くてしょうがない、まあ、うん、これは図紙じゃなくて、これは写生だから、模写だから見えてる風景を描けばいい。でもダイアグラムっていうのがもう一つあって、うん、ダイアグラムっていうのは関係性を図紙するっていう、で表もそうだよね、経済成長を示すっていう時にグラフ化した瞬間に、でもあのファクトフルネスでもあったけど、グラフの描き方一つでむちゃくちゃ成長してるようにも見せられちゃう、右のあれ、あの右のあの単位見たら、何やこれゼロめっちゃ多いやんっていう、すごく成長してるかのように表をいじれば、だダイアグラムがパッと人をこう騙すこともできるぐらい、うん、図示することの大きさって、でそれを言葉にすると言語化だけど、言語化するのも得た情報をどう言葉にするのかっていうのが あると思うし、それをさらにまた言語化してるユージシっていう、このスケッチ、
何をメモすることがあるんだろうか、
メモをしている、紙そうやった、
これとすごい時間の、なんていうんです
か、そうですよ、シンクロするんですよ、
してますか、
してるんで、
それで、はい、そのでももうだからそれが2007年2009年かな、はい、と思うんです。もうその頃から土着とかっていうのは言ってますよね。
え、それでそれは今もだから続いてるの、オンゴーイングなの、
これ、うん、これは続いてなくって、
それを知りたい、だから
今は X でつぶやいてて、うん、これになってるっていう、
これになった、ああそうか、もうスケッチブックじゃなくて、
う
ん、
そう、
そのメモの場が、スケッチの場がスケッチブックから X になって、
うん、
X が山岳ノートにな
っている、なってるっていう感じですね。
ね、まあ、言葉だからそのプラットフォームは乗り移れるんだよね。
そうそうそうそう。
なるほど。まあ、この絵もそうですよね。同じペンなんですけど、線が揺れてるの分かります？揺れてるっていうか。 これ製図用のペンなんですよ。 0.1 ってめちゃくちゃ細くて、いかに物差しを使わないでそのまっすぐな正確な線を描けるかっていうのをトレーニングしてきたわけですよ。僕は28歳の時に書いてる、あ、2007年だから28歳の時にこのモレスキンっていうこの本に出会い、スケッチブックに出会って18年間6冊のスケッチブックを書き終わってこの本を作ったんです。なのでこのモレスキンがこう角が丸いからこの本も丸くしてモレスキンっぽく黒でしてくれて、デザイナーの提案なんですけど、でここに全てのスケッチがあるっていう、そうするそれを見てもらうと絵が上手くなってるはずなんです。だってずっと描き続けてるから。で、まあ、この建築の始まりっていうのが新平が提案してくれて、この本のツアーをしてる時にこの本を書いてたんで、この往復書館をやってる時に新平に相談したら建築の始まりという素敵なタイトルをいただいて、それについて考えてると。だから2007年に当時ベルリンに住んでいて、まあ、ここだからこの住所行けば僕の住んでたフラットです。で当時のベルリンの携帯もあるし、でこれが1枚目、これ本当の1枚目なんだけれども1冊目の1枚目、まずこの1枚から解説すると気合入ってるんですよ。初モレスキンやと。でベルリンで住んでてベルリンのスケッチすればいいのに、ポルトガルに行った時の旅を書いてやろうっていうこの意気込みを、それでよく覚えてるんですよ。なぜならスケッチをずっとやってるっていう、モレスキンの前から僕はスケッチをしてるんですよ。幻想都市風景ないですよね。幻想都市風景っていう本があってですね、あのもう十何年前なんでまだ絶版はしてないと思うんですけど、旅のスケッチをずっと書いてるんです、学生時代から。それが、まあ、ちょうどこの2冊分ぐらい、この A4 ぐらいの黒い、まあ、それこそモレスキン似てるんだけど、黒革のアメリカで買ったスケッチブックなんですよ。それを1枚目が、だから大学入学の1998年ので早稲田の大隈講堂、それと塔の家っていうあのコンクリートの家がある、それをスケッチしてたのがずっと2000ドイツに就職するまで2004年と5年だから、まあ、6年以上かけて7、8年かけて書き終えたスケッチブックがある。そっちとこの絵は全然違う。こういう揺れた線がないんですよ。線が揺れていくっていう話がしたいんですけど、むちゃくちゃ真面目に正確にゆっくり描く。窓の位置、プロポーション、こうやって測るんですけど、こうやって測って、あ、1対2かとかって、それを全くしなくなったから、間違って窓本当は4個あったかもしれない、窓の数とか関係なくなるみたいな、4階建ての建物か6階建てか別にいいやんって。それより今この芦屋の風景、これは4月8日20年、これ芦屋の六甲道、これまさに JR から阪急を見てるんですよ、北に向かって。でこのフランクロイドライトがここにあるんだけど、これがフランクロイドライト、一応こいつがスケッチの主役なんだけど、六甲さんのこの4月の緑の感じ、これが新緑に変わっていくっていう。でもこの風景で僕が描きたかったのは、風景そのものは写真撮ればいいじゃないですか。うわ、コロナでステイホームせなあかん、この時僕芦屋川をずっと毎日日課で歩いてたんですよ。この日常をスケッチしてやろうっていう、してやろうっていうのが僕のこのスケッチに込めた思い。これをゆっくり正確に描いたら、これ3時19分に終わってるけど5時とか6時まで 2,3 時間かかってしまう。時間がかかるからっていうわけじゃなくて、正確に描くことを手放すっていうことを、そう説明しようとした。ああ、だからそれをこの1枚目ポルトガルでやったんですよ。でもまだ正確に描こうとしてるっていう、ここら辺ちょっと線がハードエッジで硬い。 で揺れ始めてるでしょ。あともう一つは左右に長いって見開きで、こう、こう目、人間の視覚の角度より広いんです、広角なんですよ。でもうかけるの諦めて、ここにあった建物でもシルエットにしたのちょっとここも描くのやめた疲れてきたし、しかも意気込んでスピードスケッチって名付けてんのに結構時間かかってもうてるやんっていう。でこれは正直結構時間かかった。ちっちゃいのになんでスピードスケッチちゃうやんっていうことで、あのこの時はこのペンプラスこのグレーの筆ペンを使って、緑はグレーなんですよ。でそうやってこう書いてる。これもほらまだ諦めきで結構書いてるでしょ、このコンクリートのドットとかも書いちゃってるし、でこの筆ペンで影とか、まだ写実主義にこうまだ捨てきれてない、どんどん捨てていくんですけど、これこのエピソード全部喋ったら2時間ぐらいかかるから、もうこの3枚目でやめますけど、3枚目は僕がそのベルリンに行ったきっかけとか、ヨーロッパで一番好きな建築家なんですよ、これがピーター・ズントーっていう生きてるスイスの建築家なんで、ズントーの事務所にアタックしたんですよ。そしたらお前なんやねんっつって門前払い当然されたって、別にあの就活してないのに勝手にポートフォリオ持ってって雇ってくださいっつって、なんでやねんって言われてさよならしたんですけど、そのズントーがベルリンからほど近いケルンで、ズントーってもともと日本じゃない、スイスを出ない建築家だったんですよ。自分の地元でしか建築を作らない、すごいいぶし銀の、それがもうスーパースターになっちゃって、まあ、世界中で建築を作る、そのほぼ一発目があのこれだったんですよ。でこれを見に行ったんですよ。でこれは草原の中に立ってるチャペルなんですけど、まあ、今日もそう、日陰がないって。基本僕スケッチは常にあの、まあ、気づかないかもしれないけど、これも日陰から描いてるんですよ。木の街路樹の下とか、 この街路樹がこう続いてる影でしか描かないんですよ。だって暑いから。これ牧野富太郎、当然日陰から描くんですよ。全てあのルールがあるとしたら影から描いてる。で疲れた時はシルエットで描かないっていう、このなんとなくもう構図も難しいから、この横長描きたいところだけを決めたらもう、で下書きしない一発書きって、そのモードに自分の体を変えて手を動かせる。だから
それはでも、はいはい、なんか疑問に思ったんですけど、うん、正確に、うん、まあ模写する、
模写する
模写するっていうのはやっぱり建築を作る上で必要なことかなとか、うん、なんか自分で作品作る上で必要なことかなっていうのは分かるんだけど、そのなんてもし別に4回でも6回でも何でもいいわみたいな風に、うんうん、ある意味で模写を、うん、正確な模写を捨てたってことは、うんうん、でも模写をする模写というかスケッチするっていうのはなんか、
そうそうそう、
何をし
よう、俺が言いたかったこと言ってなかったね。そう、言いたいのはハードエッジな線っていう言い方が分かると、うん、ハードエッジな線っていうのは模写でも何でも正確性という判断基準で動いてるんですよ。それを手放すってことは線が揺れるんですよ。でハードエッジの価値観から見た揺れてる線っていうのは下手くそな線なんですよ。うん、ハードエッジでパシッと描きたいのに、でその最たるものがコンピューターの描いた線ですよ。もう完全なる直線、物差しを使うとそれができるんだけれども、物差しをなくそれを描こうという価値観でスケッチをして正確な絵を描くことで世界を捉えようとしていた。でもスピードスケッチになった途端に、まずスケッチブックのプロポーションが細長になった、各面積も小さくなった、学生から社会人になった、これは何かを変えないといけないねと思って早く描こうって、でも世界を捉えたい、旅を通して新しい世界を自分の中に入れたいっていうのは、その模写をする行為であれば、見えてるものが全てじゃないっていうふうに気づいた、スピードスケッチを通して。であればその見えてない空気感みたいなものを捕まえるためには、表層のハードエッジなラインよりも揺れてる不確かなラインの方が捕まえかけ 揺らぎが生まれる。この輪郭線っていうのは存在しないんですよ。この柱、今皆さん多分どの面かが見えてるじゃないですか。こうやったら ここが見えてるのに、ここが見えてるでしょ、この黒いのが。この線見えてるでしょ。この線を鉛筆ペンで描こうとすると、柱を描いてるのか、ここに この線が変わるでしょ。どっちを描いてるかわからないでしょ。言ってることわかります？なので、あ、俺が見てる風景ってそういう線の錯綜した状態なんだと。だから正確な一本の線を描いてるときに、柱の外側を描いてるのか、その向こう側に見えてる平面の面を描いてるのかが、厳密に考え出したらわけわからんくなるんです。で、それをしてたんですよ。揺れて山のラインなんて、これちょっとほんまもっと平たかったり、もっとおにぎりっぽかったとしても、誰も何も言わんでしょうと。俺がこの長熊本で感じた阿蘇山の雰囲気、こんなに緑の種類違うくないかもしれない。本当は僕にとってはこう見えたっていう方に全振りしたんですよ。それがこの揺れる線っていう、揺れることでしか捕まえようがないんじゃないか。でそれを写真で言うと多分ピンボケなんですよ。で多分ピンボケは揺れすぎてもはや線も見えなくなってるっていう。でもこの揺れる線の先にはハードエッジがあるんじゃないかっていうふうに見えるから、その揺れる線が心地よいって。それってつまり揺れ方まではコントロールできないですよ。どう揺れるかはコントロールしてないし、走らせてるペンを、それによって揺れた線を自分でまた発見して、その場で発見しているっていう。これめちゃくちゃレアな、大工さん描いてるって。これは僕の作ってた、もうこれ家完成しましたけど、屋久島で設計中の建て方で現場に行った時に、だからこれも旅のような、まあ、仕事ですから、で職人さんが現場してる時に僕がいきなり絵を描き出したっていうふうに、もう描きたいと思う、この瞬間をとどめたいと思って、でそれのせ、まあ、これはちゃんと柱の角度とか全部正確やけど、揺れてるんですよ、線としては。不確実な線。それが今も、今最新の2冊を持ってきたけれども、そのずっと白黒なんです。もともとは色に対して色をつけるのがコンプレックスだったから、小学校の時に鉛筆で描くのはうまかったけど、こうしま水彩下手やなって言われて、その絵の具塗った瞬間になんかみんなすごーっといなくなる。写生会とかでこう書いてたら、鉛筆時代はめっちゃ評価されるのに、さあ塗るぞって塗った後になんかみんなあっち行ったえ、あれ俺下手なみたいな。そのコンプレックスはやっぱ深いで、ずっとそれ以来だから、もう高校時代も絵の具を色を使わないで白黒でずっと描いてて、だから白黒には自信があるし、写実性はレベルがどんどん上がっていくけど、あかん、こんな人にいろいろやれって言ってるのに、ってことでどっかで ここで初めてカラーを、あー、でそれはこれがゴッホミュージアムっていうアムステルダムで、まあ、ゴッホ見に行った時にミュージアムショップでかっけーと思って、これ多分ゴッホ使ってないけど
多分ね、
でも俺はもう純粋ゴッホこんなんで描いてたんちゃうっていう、
純粋だな、
大純粋で、でも俺自分のスケッチ白黒やのにゴッホに憧れて買った、でも当然使わないで、それがだから2009年だからやっぱ10年後ぐらいに、あれ俺そういや昔買ったぞと思って、なんか押し入れからピッカピカのゴッホを見つけて、で当時目黒に住んでたんで、そのもう地元を描こうと思って、でこれが1枚目の、もっとこうこれもすでに入れ替えてるんで、白とかなくなるの早いし、これだからもう何個目かの色なんで、これ青最近また入れ替えてるから色がなくなってくるんですよ。見てこの塗りまくり、もう少しだからやっぱ上手くなってると思うよけどね、こう徐々に。だからその塗り切らないみたいなところも 想像の余白を作るっていうのがその線を揺らせる、揺れる線、揺れてることで捕まえようとするプロセスごと残すっていう。でもここはまだなんか全部を塗ったぐらいな、これはやっぱ下手やな今見ると空塗りすぎ、もう青この色つけすぎっていう、ちょっとここにもう少し水溶きなで、空は徐々に薄くなるからね、これベタ塗りやんっていう、下手くそやわっていう。でもこれ絵の具やる気で持っていってるから、この新品のペンも頑張ってるよね。こんな俺ペン俺揺れ少ないでしょ、はっきり書いてるし、だから色に自信がないから、せめて線はしっかりせなあかんと思ってる俺のちっちゃいなーって思っちゃうね、心ちっちゃみたいな。もう電線のこのループまで書いてるのに、こんな書かんでいいねって。で今ちなみにここにはタワーマンションが建っております。そうやって時間の経過がで、俺ベネチアで気合入ってきて、ちょっと夕暮れ時書いてるけど紫入れてる。空がポイントなの、空をどう描くか。これ絵の具忘れた。
だからまだ黒。あ、忘れたんだ、ね。
これ忘れた。なんか
たまに白黒
ある。たまに白黒ある。で、もうこれはストックホルムでも森が綺麗すぎて、森の主役に立たせるにはもう空を売らないっていう。こうやってどんどん身につけていくわけですよ。これ絵の具忘れてペン変えてみたとか、時々こういうやるんですよ。これもペン変えてみた、ね、色鉛筆パターン。あー、いろんなことをやっているっていう。これは揺らしすぎたらわけがわからんぐらい線が揺れるも
ない。
これはやっぱり、ね、横浜に対する愛よね。これはもうちょっと失礼やぞ、もうちょっとちゃんと書けっていう、揺れすぎている横浜
揺れすぎている横浜
っていうような。ほらドイツ行くともう少し気合いが入るでしょ。これくらいの揺れで収めないと、もう誤差が大きいっていうさ、っていうようないろんなその線のあり方。これが一緒に行ったさっきの四国、あ、四国、九州、うん、隠れクリスチャンの旅、うん、行ったよね、長崎一
緒に。ああ、聖地巡礼のやつか。聖地巡礼の。
このマリアさんが背中を向いているっていうさ、この時も忘れた。
あ
で、かつこれはみんなで行ってる旅なんで、時間がない、うん、だから、色はなしで、ね、背景はもう鉛筆で、パパッと、太い鉛筆で、これもいっぱい。でこういうそのでやっぱり余白で楽するっていう、
へ
っていう風に。あ、これも奈良春日大社の、
あ、
これは神事だから、
あの
こっそりスケッチ、
あ、色もつけ
られる、色なんかつけるのペットボトルで何しとんねんって言われる
いろんな理由がじゃあ
いろんな
あるんですね。そう
そうそう、で徐々に上手くなっていくっていう。
でも色があった方がやっぱりなんか、
まあ、世界
は色、見る側としては見やすいっていうか、世界は色に見
これが問題の高崎のね。
ああ、問題の高崎。
昨日いた坂本さんといたのはこのスケッチを描いた時っていう。
そうね。
っていう風に、まあだからその線とこれも、だからもうこの最近の旅は新兵としてることが多いから、この後半は結構ねツアーの時に
行った、そうですね、一緒にね、
大谷石のこれもだからもうこの壁だけは塗らないとかっていう、ちょっとこうあざといな。
そうなんだでもなんか今の話聞いてて思ったのは、僕だからそのこの山岳ノートってやつをですね、はいはい、毎年出させていただいていて、言葉の、これ日記なんですけどね、まあ、言葉のスケッチ、
スケッチだね、
でもある、
うん、
見ていただくと分かるかもしれないですけど、どんどん熱くなって、
おっと、本当だ、同じ365日分の、
そうですね、どんどん熱くなっていて、でこれは要因はいくつかあって、一つはこのうちの奥さんなんですけど、うちの奥さんがこれ実は最初僕、まあ何て言ったらいいのかな、日記を書いてくださいと、
あ、そういうオファーだったね、う
ん、あのこの
松井さんから、
松井さん、あの HA ブックス羽生さん、松井さんって知ってるんですけど、松井さんから依頼があって、その時に僕に依頼をしていただいてて、でもなんか僕は僕一人でなんか日記書いてもなんかつまんないだろうからやっぱ僕とうちの奥さんが、まあ、2人であの図書館やってるんで、2人で書いた方が面白いんじゃないかなということで2人で書こうって言ったんですけど、でも最初は僕だけなのかな、僕だけだったのかも、
いや、あの、アコヤンもあのでも ペースが少ないんじゃないですか。
そうちょっとね遠慮して
何日かに1回アコヤン登場みたいな。
そうそう、うちの奥さんが遠慮しててでだんだんと
ハーフ&ハーフっていうか、
そうそうそう、うちの奥さんも書くようになってきたっていうのが1個あるし、もう1個やっぱり解像度が上がってきたっていうか、
見え方が
変わってきた。で僕は多分あんまりどうなんでしょうね、視覚的な人間なのかではないのかちょっと分かんないんですけど、なんか見たものを見たまま書くっていうのが結構できないっていうか苦手だから、見たものを見てどう思ったかっていうのばかり書いちゃうっていう感じなんですよ。だけどそれがそこの、作る人になるためにを出してくれた投稿者の小本高さんとの出会いをきっかけに、もうちょっとそのなんていうの、見たもので僕はなんで見たものを見たまま書かなかったかっていうと、だって 見たものなんだから、みんなとみんな 見てんだから書く必要ないじゃんっていう発想だったんです。でも小本さんからしたら、いや青木さんが見てるものってみんなが見てるとか限らないですよって言われて、
そうですよ、
あそうなんだ、じゃあ自分が当たり前に見てるものでも当たり前に書いてみようっていうふうにちょっと一個思ったっていうのは、この
増えた解像度が
増えた解像度の一個の要因ではある。
でそれは説明的になってきたっていうわけでもない、
どうなんでしょうか、それは説明的、あでもちょっと説明的にあえてしてるところがあったり、なんかその雨上がりの朝でちょっと草木がに梅雨が、ついてて溜まっててとかっていうのとかってなんかもう当たり前じゃんって、だって雨上がりだから、
あそこ分かるよね
分かるじゃんって
見えてんじゃんみたいな
思っちゃってたりしたんですけど、うん、なんかまあそれもちょっと改めて、書くように
したり、そういうところもね、
そう、まあ、そういうことはなんかちょっとしてますねっていうんで、どんどんと紙の値段も上がるのにページ数も増えてくるんでこれが2300円になってしまう。
紙が
最初は1800円とかだったけど、
上がってるね、
上が
ってるね、上が
っちゃってるっていうね、
超高級本になっていくね、
ちょっとなっちゃってるっていう感じはあります。だからこの時間この中でもまあ5年経ってて、うん、今ちょうどこの山岳ノート6を作ってるところですけど、
俺先に6いっちゃった、
ああ
1,2,3,4,5,6、
本当だ、6冊分ね、冊だ、まあそんなね、これもいつかもしかしたらね、なんか1冊で
いやでもさ、それは言葉じゃん、はい、俺はその絵と言葉をさ、
そうだね、
絵と言葉でここに時差があるっていうのがこの本、
時差、
この本の宣伝みたいになってるけどいいんだよね、この本のだって観光記念だ
から、そうですよ、いいですよ、
そうそうそう、なんかめっちゃ宣伝して
る、宣伝してください、
これはだからダブルスケッチなんですよ、その過去スケッチ、もうこれやる気満々、ニューヨークも大好きな、僕ニュージャージーで生まれたんでこれふるさとを書いてるんですよ。でもここら辺まで来るともう空いらんなってもう分かってるわけですよ、もう書き込みの量とバランスで、でも実際空がグレーで色がない空っていうその感じを捕まえてたらもういいっていう。でここら本当は黄色じゃないけどちょっと差し色欲しいなって、もう黄色入れれるぐらいのバランス感を起こすっていう。でこうめんどくさいとその何色も作られへんから一回黄色いってここら辺の一発かましとこうみたいな、ちょっとバランスよく配置してるん
で、かましとくそうなんだ、
そうそうそう、めちゃくちゃ揺れてる。これはなんで揺れてるかっていうと、この美術館が岩崎千尋の美術館なんで、千尋さんの絵はむちゃくちゃ揺れてるんですよ。だからそれはもう千尋のスケッチはもっと揺れている。で今度は木も描かない、塗らないっていう、それくらいのこう淡いが岩崎千尋によって、実験してるんです、そうそうそう、いろいろ実験
して、でダブルスケッチっていうのは
でダ、おダブルスケッチっていうのはスケッチにここからここをやっているのが新平の言葉によるスケッチと一緒やと思うんですよ。つまりここは実際の旅で、その旅を2007年から2024年間まで2024年まで17年分の 一発目はこれ時系列だし時系列から書いたんですよ。だから一本目はこのエッセイから書いたんですよ。でここからこの時点で時差が17年間あるんですよ。17年前のこのスケッチを書いた自分を思い出しながらこの800字を書くっていう。で次これあもちろん覚えてる。でこれバーッとで ここで苦労するかなと思って、僕はだからそういうあのもう一つのスクラップブックみたいなのを作ってたから、それを探してそれを見ながらじゃないと800字のエッセイバシッと書けへんかなと思ったら、それを実家から持って帰ることもなく見ずに全部覚えてたっていう。だからここからここをスケッチしたっていう。でこのエピソードで言うと、さっき言ったから言ってないよね、これだから日陰がないっていう。それで話飛んじゃったけど、実は雨降ったんですよ。これ日向は耐えれたけど雨降ってきたんですよ。でもまだ終わってないからダッシュで書いて、本当に2時に揺れちゃってるって、でアホやのにそれで乾かせばよかったのに閉めちゃってるって、もうむっちゃ反射して何してんねんっていう。でこんなんはフォトショップで消しゃいいのにそのまま行くっていう、そこが大事で、またほら話分からなくなってくる。
何の話だったっけ。
何だったかね。うわ話わからなくなった。
スケッチ。何でしたっけ。
あ、スケッチ。そうそう。だから時差がどんどん詰まってくるわけですよ。最近になってきて、ここら辺はもうこの間のことやからもう全部いけるわけですよ。で何が言いたいかって、その言葉を与えるスケッチと世界を探すスケッチは似てると思うっていう話。つまり今日ずっと話してるハードエッジで世界を正確に捉まえよう、どう見えてるかを捉まえようっていうのと、揺れてる線で見えてないものも書こうと捉まえようとしてるっていう線の種類があるっていうふうに、その目的はあくまで世界を知りたいっていうふうに思うと、スケッチする行為っていうのはこう収穫だとすると、言葉を与えるってことでしょ。でさっき言ったようにさ、大高さんに言われて、みんな見てるから、みんな見てるもんは書かんでいいでしょっていうのは、揺れてないじゃない、ね、で揺れることで、あれもしかしたら俺しか見えてない、俺にしか感じられない何かを描きスケッチしだしてるっていうのは、言葉のスケッチでもあるんかな、そのハードラインな言葉と揺れてる言葉みたいなのはある、
なんかだからどうなんでしょうね、ハード、だからその見たものを書くっていうことが、ハードなスケッチっていうかね、だと思っていたんだけど、
ああそういうことか、
実はそうじゃなくて、
そうか、言葉はすでに
そう
揺れの中でしかないっていうか、
多分ね、そこには気づいた、
ああそうか
っていうことはあるんでしょうね。だけど多分そうなって、僕にとってハードなその言葉のスケッチって多分論文だったんです
よ。ああそうね、
論文を書く
ってことは本当にハードに直角で90度じゃない
と揺れちゃうと
85度とかもう気持ち悪いっていう、ね、
そう、あの解釈が人によってありすぎてしまうと、それやっぱり
論文としては
論文っていうのは結局再現可能性っていうのを求められてしまうので、誰がこの調査をやってもそうなるよねっていう、まあ、この仮説前提において、これを調査をするとこういう答えになるよね、たどり着くよねっていうのが誰でもたどれるようにならないといけない。それはやっぱりある程度ハードな言葉遣いをしなきゃいけない。
なるほど、論文ね
でしょうね。だけどやっぱもうちょっとなんていうのかな、人によって、例えばコーヒー これを見た時になんか苦そうっていう人とぬるそうだなとかっていう、その解釈の違いがあってもいいじゃんってい う、これは結構ソフトなあの言葉の使い方
なるほど
なのかなっていう。
そうでもそれってだから別にハードな論文はダメだってわけじゃないじゃん。
そう
全てがハードな視点だけで物事を捉えるわけじゃないよねっていう何かね、 ソフトの面白さというか、
そうで確実性、やっぱりなんか僕この前新あ時間は大丈夫か、もう
今3時
お3時1時間経ってる、早い
早い、
もうちょっとだけ
まず
あのシンガポールに
質問とかがあればいくらでも、
そうそうそう、この前シンガポール行ってきて、ほい、うん、でまああの
シンガポール
友達がいたから行ったんですけど、シンガポール自体にそんなに関心が申し訳ないけどなくて行った時に、でもなんかあ久しぶりだなと思ったのがピーチに乗ったんですよ。ピーチってあの L 飛行機の、うん、でピーチってあの飛行機乗ったらシンガポールね、あの
マライオン
映画見れるかなと思ってたら、ね、ないのね、
えピーチ映画ないの、
だもうなんかすごい
コストカット
コストカットコストカット合理化してて何もやることなくて、で携帯も
ね、Wi-Fi ないからね、
そう Wi-Fi ないからって言ってぼーっとして、まあ、本も一応読んで、でもなんかその時になんていうのかな、考えをねなんかまた文字で まとめ直してたんですよ、うん、なんかあ久しぶりだなこの感じっていうか、なんか時間をかけて何もしない時間っていうか、なんかついそのスマホでつながっちゃうっていうかね、なんか別になんか新しい有益な情報とかないのになんかしないけど30分に1回ぐらい実は X 見てるみたいな、もうねえ
むずいよな、
でもついなんかで X で何もなかったらなんか Facebook 見に行って
探しちゃう
こっち行ってみたいな、なんかこのまあ無駄な時間とは言わないけどなんかとつながっていたいと思ってしまうような自分がいて、で昨日なんかちょっと質問でも話になってたけど、なんか多分そうしていくと人の見方とかその旅行先にしても写真が SNS とかに上がってくる、そうするとなんか自分の視点をその耕すというか、その柔らかい言葉とか柔らかいその見え方、自分なりの見え方みたいなのを耕したり寛容したりする前に硬いハードな写真とか映えるみたいなのがドーンってきちゃうことによって、この柔らかいなんかふかふかしたものがやっぱり
カチッってなっちゃうみたいな、
消えちゃうっていうか、なんかねドーンってその
アクセサブルじゃなくなっちゃうっていう
じゃないかな、なんか苔むした土の上になんかすんごいソリッドな、なんかでかいだなんか
角
張ったものドーンって置かれて苔死ぬみたいなあの感じ
ガチャって
そうそうそうブシャって
なるほど、ね、
その感じがなんかあるのかなっていうのは、うん、ちょっとこの前のシンガポールに行くなんか6時間ぐらいあったんですけど、飛行機が、ね、
じゃ
あ
これシンガポールの話じゃなくてビーチの話じゃないシンガポールに行かへんのかい、
何にもやることない時間っていう、久しぶりだったなって、やっぱこのスケッチスピードを速くしたいと言いつつもやっぱりスケッチするっていう、
そうね、
その時間を確保したいわけじゃないですか、ね、うん、だからなんかこの時間その、まあ、さっきの話とくっつけるとやっぱりこの柔らかいなんか自分なりのというか、
うん、
自分が感じているあの
なるほどね
柔らかさをやっぱ保つためには、なんかその自然保護区みたいな、なんかその空白っていうか手つかず他の人は入んないでねっていう、それをちょっとどう確保するかみたいな、
自分のバリアみたいな、
そう常時接続、気を抜いてると常時接続でも誰でも入ってきちゃうみたいな、そういうなんか世界において、だからなんか、うん、多分なんかこんな話してるのも多分ハットさんでこの人数規模だからこんな話をして、
そう、ね、
昨日のオンリーディングさんはね分かると思いますけど、25
人いたから、
ね、
話触れないよね、25人
触れないし、まあ、わーっていうかね、うん、感じだったけどと思った、なんかその柔らかさっていうのがすごくなんか今の時代で大事だし、なかなか
なんかだからその、うん、あの旅の中で手が動く時っていうタイトルいいなと思ったのは、うん、建築の始まりっていうのもその旅の中で始まりを見つけていくっていう、だからいろんなダブルミーニングっていうか、でスケッチをすることで建築のことを考える、学生時代からずっとやっている建築とは何かっていう根底を考えているっていう意味において建築の始まりを問うっていうのが、でも一つの点じゃないっていう、 ここが答え合わせする、ここが視点ですよっていうのがないっていう、その点じゃなく線をたどり着いた、探っていくっていうか戻っていく感じ。でもそこら辺にあるその始まりっていうのが、あの見える面白さで、旅の中で手が動くっていう身体が入ってることで、あそうか、まあスケッチをしてるのは手なんだけど、手が動く、動かしてるのはなんだって思うと、ハードエッジ、まあこうやって話す言葉っていうのはやっぱ言語だから、脳で考えちゃう。で脳の危険なところは、自分で自分を洗脳するっていうか、洗脳っていう言葉があるように、言葉は強烈だから、自分を疑わなくなっちゃったら危ないよねと。疑わない状態がハードエッジだと思う、うん、ある因果関係とか、これとこれが、これってこれでしょっていう線が結ばれちゃったら、結構ハードエッジっていうか、うん、でそれが正しかろうが間違えてても、それで終わっちゃうっていう。揺れてると散歩してるっていう。今日ハットブックストアに来たいって箕面大田から歩いてきた。たくれば地図なんか調べないで一発でここに来たけど、まあ1キロないし歩こうって、汗かきながら、あそこからあれ通り過ぎた、あや右だよ、一っ子一人いねえなって、こんなところでイベントして一っ子のかみたいな、
髪切るところがすげえたくさんある
、やたらとバーバー多いな、バーバーまたあるみたいな。でそれって別にそうワットなんだけれども、タクシーに乗ってたら言い悪いはなしで感じられなかった、その反応を見てるっていう。ってことはその反応してる自分の体、手が動かっていうのは脳に依存したら危ない、でも脳でしか考えれないっていう、身体とうまく説明できないんだけど、でもやっぱ手が動くっていうのがいいっていうか、頭でっかちになるなっていう。でもそれはだから二項対立で頭か手かじゃなくて、でも多分今頭があまりに、だあのマトリックスっていうか、あのこの中でもちょっと書いたんだけど、心っていうのが、夏目漱石の心の想定が男の正気なんですよ。こういうで心ってだからここら辺にあったんですよ、丹田っていう。でも僕らぐらいはやっぱ心って心臓っていうイメージが、でもここに肝、丹田にあった心がここに来て、でももはやここにも心がなくて、ここに頭の中に心っていうのがある。でそれを出そうとしてる人、コンピューターという。で心は生成可能なのかみたいになると、どんどん心が逃げていくっていうか、脳が全てみたいな。じゃなくて手っていう身体の方にも頭から指令出してるんじゃない。でも多分指令を出して、目で見たものを 手に出してるから再現しようとしてる。でも再現可能性を狙ってるのがハードエッジ。でももう揺れ出した瞬間に再現可能性じゃなくて、俺が今感じてるのは何なんだろうかっていう、ある種の瞬瞬を含めて揺れている、あるいはわざと揺れている。それは結構大事なことなんじゃないかなって、うん、ちょっと今あれなんだけど、あのすぐ見せれないんだけど、僕は本を読むようになってアンダーラインというか線を引くんですよ。だからあのスケッチブックでこういう忘れたらね色がないように、僕鉛筆がないと本読まないんですよ。小説しかあの読まないんですよ、鉛筆がない場合。だから小説には線を引かないって、だから村上春樹の本には一本も線引かれてない。でも他の本は線を引くんですよ。で、まあ、本読むようになったのは学生時代だから、大学ぐらいの時に読んだ本は結構ハードエッジな、線がまっすぐ綺麗に、物差しはもちろん使ってないしフリーハンドなんだけど、でもとある時に揺れた方が、ここはめっちゃだ、波線じゃない、波線は揺れすぎ、微妙に揺れる。今はもう意識的にその微妙に揺れる うまく
揺らしてるの
揺らしてるのちょっともう見せなあかんな
あの滝さんの本滝さんの本持ってきてほし
い。ありがとうございます。懐かしいな。これ最初に2009年の4月30日って書いてあって、あのこれ島中さん幸太郎さんっていうこの先輩の名前が書いてあって、本当に知りたいことって何っていう風に僕ね、これ大学院で、まあ、古代ローマの研究してますっつったら、あそうなんですねってなるのが普通だし、あじゃあその研究関心そういう関心があるんですねって言われてみんな納得してくれると思うんですけど、この幸太郎さんという先輩がいや違うと、青木くんの本当に知りたいことって何ですかもう常に言われ続けてて、それはやっぱり今ものすごく生きているというか、なんだ納得してくれないんですよね。あのいや僕は古代ローマの帝国のやつって劇場がとか言っていやそうじゃなくて本当にやりたいことって何ですかっていうのを常に言われ続けてて、なんかそれは結構っていうか、やっぱり普通の研究者に僕はなれなかったんですけど、そういうバックグラウンドがあるなっていうか、その対象というかテーマっていうか、そこの裏にある本当のなんかあなたは何がしたいんですかみたいなのを常に言われてて、ちょっとノイローゼ気味になったんですけど、でもやっぱりそこはなんか今もなお生きてる自分のスタンスかなという気がしました。はい、すいません。
いやいやいや。
滝さんの本ね。
あります、このクッとまずあのグッと押すんですよ。でひょろひょろひょろひょろで線が切れそうになりのスーッと書いてクッと締めるんですよ。例えばこの揺れ方、これいいこと書いてスーッとクッと、この分かります、分かります、このグッと入って揺れの消えそうのこの揺れ方
分からんかな、
あんまり分
からん
というかグラデーションに近いですよね。
そうそうそう、色鉛筆なんで、うん、であの、ね、一番最初のだから20代は鉛筆しか、うんうん、でも今はもう色鉛筆しか、うん、で色鉛筆も最初はだから1回目の色と再読して2回目読むとき色変えれば、うん、ほら青な2回目青になってるから、で青で特にいいこと書いてるから丸してるこれ村上さんのいいこと言ってるよっていう、色を変えていくっていう風に、そうすると昔線引いたとかダッサっていう風に、だからそこでもう違う自分に直ってしまってるから、でも俺は昔ここに感動したんかっていう風にして線は絶対に引くって、でそれが揺れているっていう、濃淡からグラデーション、揺れというよりか、でもこのでこれは絶対違うけど、むちゃくちゃ揺れてるやつは普通に新幹線が揺れてるほんまに多いっつって電車で呼んでる、
そういうのもあるね。
そう、それもある。あの異常に揺れてるのはもう酔っ払ってるみたいなやつは違う新幹線で揺れ、
いろんな事情がね。
でもほら、ね、結構ちゃんと揺れてるでしょ、この揺らしてるのよ、ちょっと
揺らしてんだ、
こう
波線ではない
っていう、波線じゃない、波線はちょっと
違う、
主張しすぎ、これ大事だよって主張しすぎ、ね、波線は
難しいですね、
っていうのがあるっていう。だからまあ今日言いたかったのは、まあ、昨日の話からつなげていくと、やっぱ線の質っていうか世界を、でそれがたまたま確かに今日手が動くっていうことで、でその動かしてるのは何かっていうことを、昨日はワンダーっていう、あこの建築素敵だっていう驚き、センスオブワンダーっていう名著があるんだけど、やっぱあワンダーっていう、それをあのが絵を描かせてるんだけど、その描き方の話今日は、それはその線のタッチっていうか、でその揺れることで、まあ、考えてるっていう、でも考えて頭でっかちになりたくないから揺れに任せている、でそうやっと戻ってきたゴッホ、この水彩も僕にとって揺れているっていう、そのにじんだり、この緑とこれをこれで塗って、でここで色を作って、もう一個今度はこの隣の緑をちょっと触ってから行くと濃淡が生まれるみたいな、でも ドンピシャこれができるなんてやってみな分からんっていうのをだからここ揺れの結果なの、
うん、
そうすると見た通りにはならないけれどもここにいた30分ぐらいなんだけど30分から1時間のちゃんと時間が定着するっていうこれはあの内田先生の最終講義を聞いた神戸女学院大学の行動、うん、これはその最終講義の時じゃなくて最近だからあの10月28日はあの学祭で合気道部 の、うん、あの公園に行った時に帰り寄ってで書きたかったのもこれだけ瓦の色が違うっていう、うん、ボーリスは5、6種類のオレンジ黄色をわーっとランダムにそれがもうとにかく美しい、うん、なんで美しいか緑と同化していくっていう緑って同じ緑ないけど何種類かの緑が重なり合ってるでしょ建築は自然と同化するのであればこの緑の葉っぱが作る何種類かのグラデーションとこのオレンジと茶色が生み出すワインレッドのグラデーションがトーンが違うだけど一緒っていうその調和する美しさだけで感動するんやけどパッと、まあ、最終講義っていうかそこにいる神戸女学院の学生たち見るとみんな顔違うみんないろんなとこ就職していくこれが人間のそこに集まる女学院生たちのメタファーなんじゃないいろんな人がいていいやまあ石積みもそうここに同じような石積みがあるそれを見た瞬間によう見たら形違う色違う固形蒸し方が違う世界はそうやって成り立ってるんだっていうふうにこの瓦は思わせてくれたこれを一種類でバーンと綺麗な統一感で作ってもよかったかもしれないボーリスはそうしなかった多様な雑多なものの統一自己なんだっけ自己絶対
あ絶対矛盾の自己統一って
そうこれ言えへんやつ地面になんかそう、そうそうそういう相反するものが同居して矛盾してるかのような寛大さをスケッチを通して探しているっていうのが色でもだからハードエッジと揺れが水なんて一番そうだから昔一番嫌いやったのは海塗られへんやんって今はもう全然いけるってだって止まってないから分からんキラキラしてるのどう描くんやろそうやって描き続けていくっていうのがそのガラスとか反射するのどうやって描けばいいんだろうかみたいなっていうようなのがこれがこの間キーファー京都でで次ここからまた続いていくという、うん、っていう意味においてはだからやっぱり世界の捉え方手を動かすで動かした時も確定させない少しこう考える余白とかそれがまあ本になってまだ1ヶ月2ヶ月だけど反応がいいのはなんかやっぱり一緒に旅をしたような行ってないはずやのにデジャブーというかあ分かりますって言ってくれるコメントが多いのはあその揺れてるから解釈可能性が広いのかなって思ってる、うん今日の文脈で言うと確かにここにある何かを見てくれてるのかなっていう、うん、言葉で言う行間を読むことも含めて、うん、でだからスケッチのスケッチなんでビジュアルでただパラパラ見てもいいし言葉を読んでもいいっていう読まなくてもいいしだってもうこれ完成して見本が届いて両親にあげたらおかんあんた絵ばっかりやんって言われて絵ばっかりやんってそれは半分絵やけどなっていう絵ばっかりやんっていうコメントをめっちゃ笑ったけど、ね、画集やねんこれっていうでもそういうそのバランスっていうかっていうことで今1時間20分どうですか
はいいやそんな感じですかねもうでもちょっと、うん、もう一回やろうかなって書こうかなって思いましたね
いいんじゃないなんか
めっちゃ面白いあ面白いっていうか関空22時半で関空発イスタンブールへ機中アイマスクかと思ったら靴下
わかります
あるんですよ、
ね、あれ売って、あの入ってるやつでした、アイマスクでしょあれって、
靴下だったっていうこと書いてますね。いいですね。
でそれ揺れてるじゃん、
揺れてる、
過剰書きだからさ。
そうだね、
その揺れてる、全部を書かないっていう、
確か
に、ね、幅があるじゃん、そのまあ幅ないか、解釈としてはもう靴下だったんだからね。
面白いですね。
面白いね、
うん、書いてますね、いろいろと、うん、
だから、はい、やった方がいいんだよ、これここになったとはいえ、
ね、いやだ結局その X でやってるんだけど、うん、そうするとなんかもうちょっとの手前の部分でやろうかな、やっぱりね、
できるよね、
うん、と思いました。
ここにしかないこのタッチでしか描けないものっていうのはきっとあるっていう ね、
土着土着言ってます
ね、もう言ってる。
どうっすね、
そうやって何かが作り上がっていく、
ね、アルファロメオのハンドルは重たいって書いて
ます。誰のだった
あのレンタカーがアルファロメオ、
アルファロメオだった、
ね、これね、イタリアで運転して、イタリアは運転も荒いが気は良いって
2009年だから、2009年、会う前だよね。
そう、彼らにとって車線は補助線でしかない。
ちょっと怒ってる。ちょっと怒ってるね。
真ん中を走ってきて、真ん中走ってきて、この対向車が、
分かるよ。俺イタリア人。ね、避ける。
そう、対向車が存在した時点で対向車線が生まれるっていう。でも日本人っても最初が対向車線というか、その二車線走ってるじゃないですか。車線があったらね。そうじゃないんだ。
それあの。
相手が来るから2車線になるっていう考え方
だね。だからそれってあの関所坊の高松さんとさ、ドライブ帰り乗った時にさ、
皆さん高速道路真ん中、
皆さんどうか知らないけど、こう2車線でこうなって、でまあドイツのアウトバーンってこありえないんですよ、 こんな道ないんですよ、ドイツのアウトバーンはもうまっすぐなの、本当に地図見たら多分アウトバーンってほとんどの角度がもう これぐらいで収まってる、だから運転してても気づかないんですよ、つまりハンドルを回さないっていう、だから200キロ出しても無制限で出しても大丈夫ですよ。でもむちゃくちゃ怖いですよ、こうやったら死ぬからね、200キロって200キロオーバーって。日本は違うでしょ、高速という高速もこんなんでしょ、で山道もこんなんし、でそのこういうカーブする高速をもう普通に、僕は合理主義者やから、インに行ってアウトに行ってこう最短距離かな、ガソリンもったいないでしょ、だから外からクッとインに入って、次でインに入ってって、もうガラガラの高速道路って当然嫌で、そしたら高松さんが「高速さんインに攻めてますね」みたいな、これ対向車線もね、こうウィーンってこうウィンカーもそういう時は出さないから、で高松さんビビってたよ、これ乗せていいんか、こんなこと、あ、いいんか、
いいでしょ。そんなことで、
はい、
はい、
もしイタリア人の気持ちめっちゃ分かる
ねえ、いやそうそう、パレルモが一番ヤバかった、
臨機応変に
車は
パレルモヤバそうね、
ヤバい、
嬉しいな、
いろいろね、
でもやっぱさ
書いてます、
疑問系とかさ、なんか怒ってるね、なぜあるのか分からない、
劇場がなぜあるのか分かんないっていう、だからなんでここに劇場があるんだっていう、僕の多分仮説に乗らなかったでしょうね、ないはずのものがあるっていう、怒ってますね、車線は補助線でしかない
っていう、テアトロオリンピコって知ってる？ベロービチェンツァにある、
あ
は行ってない、
行ってないかな、
テアトロオリンピコっていうね、オリンピックシアターっていう、
行ってないと思う、
面白いんだよそこの、
それ古代劇場、
あ、違う
じゃないでしょ、古代劇場だから、
古代劇場全然違うから、うん、
はい、はい、ということで、
あ、ちょっと樹脂してるじゃん、ほら、あ、まあ、地図か、それは地図になるのか、はい、
はい、
じゃあせっかくなんでどうしましょうか、
何かコメントとかご質問とかがねあれば、
何でも誰からでも、
うんうん、はい、
はい、ありがとうございます。